平成、23年、本日は、3月の13日、日曜日、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。本日はロマ書の13章、8節から見ていきます。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし、互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法の完全に守っているのです。勧誘するな、殺すな、盗むな、貪るなという戒め、また他にどんな戒めがあっても、それはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に誘惑されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それで愛は律法を全うします。愛に関して書いたんですね。で、愛する者は、他の人を愛する者は、律法を完全に守っているんですってことですね。で、いろんな教えがありますけども、ここに書いてありますように、勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるなっていろんな教えがあるけども、どんな教えも、これに直結する、あなたの問いとあなた自身の愛せよっていう、こういう言葉に直結しており、この言葉の中でもすでに要約されているということであります。で、愛は隣人に対して害を与えないんだって、それで愛は律法を満たします。だが、愛しと他人人を愛し、そして、害は与えない。そういうふうに歩むときに、それは律法を完全に全うしているということであります。で、このように言われています。だからどうぞ、我々クリスチャンは、他の人のことを考えられるような、主にあって気持ちを与えていられ、そして、他の人が、を自分の自身のように愛しているような、そんなマインドとかですね、気持ちを主によって与えられていきたいというふうに思います。だから、そうなんですよ。今日も、朝やったんです。ミーティングを。10時からですね。スタッフミーティングなんですよね。その時話しました。弟子の歩みの会を、年に1回でも2回でも持ったらどうでしょうか。この間決まったんじゃないと。いや、そうなような気もするんですけど、とか。いや、話しました。いや、あんたやりますっておっしゃってて、ね。私もすごく聞きましたけど、それは別に責めてるんじゃないですよ。一貫としてるわけで、誰か責めてってんじゃない。ただ、そういうことを考えるっていうのは、我々、東京にいる我々のためではありません。明らかにそうですね。で、我々毎週集まってますから。され来れる距離です。昨日はちょっと大変でしたけどね、電車がちょっとね、遅れたりしたんで。で、普通は大丈夫ですね。毎週来れますからね。でも、他の人のことをもう帰りなさいって書いてあるから、例えば北海道とかですね、例えば広島の人とかですね、広島の方おられますけども、まあ、そういう人には会った方がいいんじゃないかなとかね、余計なそうって言われるかもしれないけども、もしかすると会った方がいいかもしれないということで、やってみるわけでありますね。で、全然いりませんとか、お呼びじゃないって言ったら、まあ、それはそうなのかもしれないですけども、やっぱり、弟子の歩みこうだって言っても、やっぱり、どっかでそんな集まりの中で、具体的に祈り、また、まあ、メッセージも、訓練の時を、年に何回かね、少なくとも一回持っていかないと、まずいかなって、これ結局他人のことを考えるわけですね。そして、そうかなって、でも今日来たら日程どなたも大丈夫なんで、できそうな感じであります。そんな風にしたいかなと思っております。で、どうぞ、基本は、他の人のことを、ま、皆さんが立派に、弟子の歩みしているのは確かにわかるんですけども、それともやっぱり他の人のことをも、その後東京の府中で弟子の歩みしている人たちは考えなきゃいけないって、そういうポイントですね。で、セミナーもそうですよ。毎回もう15回も今日もセミナーあるんですよ。15回目ですよ。いつも同じこと語ってるわけですよ。そうですよ。毎回違うことを語ってもまずいですよね。前回、キリストの再臨1回で、今日は2回で、その次は3回とか言って、まずいですね。同じこと語ってるんですけども、基本的にこれは、毎週来られてる人というよりも、他の、人のためですね。他の教会行ってる人とか、週末のことは聞いてない人とか、今回も1人2人ね、新しい方がおられますけど、そういう人のためですね。だから、 同じ話もう参っちゃうなと思うかもしれませんけど、そこはちょっと初めてのような顔をしていただいて聞いていただいて、であの席とか場所とか用意してくれて、それが愛だったりするんだと思いますので、あの考えていきたいかなというふうに思います。でそれが結局は、立法を全うしていくことなんでありますね。であの自分のみの考えパターンではなくて、他の人も考えていくということですね。そうすると、なんだかじゃないです。だから、どうぞ、レムナントはですね、基本は、その、枯れて御言葉を行ってですね、愛に関しての言葉もですね、行っていきたいというふうに思っております。で、11節。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻はもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも、今は救いが私たちにもっと近づいているからです。この言葉をどうぞ、理解してください。今がどういうような時かって、まあ、だからもう、パウロはそのような感覚で言ってるんですね。まあ、これ終末に通じますけども。で、一つ注目、させられることは、あなた方は眠りから覚めるべき時刻が来てるって言ってるんですね。で、眠りから来てる時刻、覚めるべき時刻が来てるってことは、どういうことかっていうと、眠ってるってことを前提に言ってるんですね。だから、よくありませんか、お母さんとかですね、子供をね、息子でも娘でもですね、ベッドでプースカプースカ寝てるとかですね、そう言って、もう起きる時間じゃないの、今、起きていかないともう間に合わないんじゃないの。というのは、もう起きなさいっていうことは、すでに起きて新聞とか飲んだりですね、朝に優雅にコーヒーとか飲んでるとかですね、そういう人に言う言葉じゃありませんよね。そうではありませんか。寝てて、いびきをひかいたりですね、明らかに布団くるまってるっていう、そういう人にかける声ですよね。だから、言わんとしてることは、パウロはロマ書の、ロマ、これは直接的にはロマ書ですか、ロマにいる人に書いたんですけども、あなたたちは眠ってるという、意味合いで言っています。しかし、眠ってるっていうのは、ちょっと問題なんですよ。何を言ってるかっていうとですね、眠るって言ってると、眠ってって無邪気でいいじゃないかって、そういう問題じゃないですね。他のところ見たいと思いますけど、エペソ書5章を見てるとですね、その5章のですね、5章の例えば11節から見ますよ。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。だから暗闇の技で、これは関係してくるんですよ。暗闇、夜の暗闇ですからね。むしろそれを明るみに出しなさい。夜は眠るんですよ。で、なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストはあなたを照らされる。眠っているってこのことで出てくるんですね。で、そういうわけですから、賢くない人のようではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、なんとかって書いてあるんですね。で、眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれって、これ、この説の、エペソ書のこの流れを見てると、明らかにこれ、罪とか、罪に関係しますよね。罪とか死とかですね。だから、眠ってるって、グースか寝てるんじゃなくて、これ明らかにこの前の方の説でね、暗闇の技だとかですね、密かに怒らってるのは口にするも恥ずかしいってことは罪ですよね。そういったものの中から、起き上がって来るという。だから、明らかに眠るっていうのは、罪と関係してます。で、ここに、賢いものでは、賢くない人ではなく、賢い人でになりなさい。これポツンと入ってるんですけども、この説を見てわかります。あの例えが理解できるんですね。賢い花嫁、賢くない花嫁。愚かな花嫁ですか？賢い花嫁、愚かな。うとうとうと花嫁眠っていたって、そういう表現がありませんでしたか？ ありますよね。眠ってるって賢い、ここでも賢いってわざわざ出てくるんですけども。だから、その箇所で、花嫁がうとと眠ってるって、これ、爪の中にずっと入っていっちゃうって言って、そんなニュアンスがあるんですよ。で、ロマ書の方に戻りますけども、ロマ書の、11節。あなた方が、眠りから覚めるけ時刻がもう来ていますって言ったときに、ベッドの中は全く出てこないとかですね、ベルが何回鳴っても出てこないとか、そういうことだけ言ってるんじゃなくて、パウロが言わんとしていること、先生が言わんとしていることは、すでにあなた方は罪の中に入っているけども、そこから出てくるべき時刻が来てるんだって言ってるんであります。そう理解してください。聖書はそうなんですね。だから、真理を見る人は見るようにですね。見ない人は何も見ないって。ただ寝ぼけてないぞ、俺は早起きで毎朝5時起きてるから大丈夫だとか、そういう問題じゃないんです。言ってるのは。早起きとかですね、お昼頃起きてるとか、夜中なのに夜仕事する生活とか、そういうことを言ってるんじゃないんです。明らかにこれ罪とか義とかそういうことなんですね。ので、知っておいていただきたいことは、いいですか？言わんとしていることは、世の終わりっていうのは、どんなクリスチャンもいいですか？皆さんが多少まともなクリスチャンとかですね、まあ平均以上に正しいクリスチャンとか思っているか、実際かそうかとか、それはわかりません。実際そうかもしれませんけども、であろうとなかろうと、普通に世の終わりの時っていうのは、みんな眠る時なんであります。何を言ってるかというと、普通に今の時代クリスチャンとして歩んでいる時に、皆さんが特別悪いことをしようとしなくても、やっぱり世の中に染まっていくんであります。そしてみんな眠るんであります。で、パウロはもう眠っていることを前提にして言ってます。そうですよね、繰り返していますけども、眠っている人たちに対して覚めるべき時刻って言ってるんですよ。起きている人に言いますよね。だから残念ながら、どのようなクリスチャンであろうとも、今の時代ってみんな多少とも眠りの中入っちゃう、罪の中入っちゃう、全体で、前提であります。たっというのは、その中で、例外的に目が覚めてくる人が、たっといんだよ。で、繰り返しますけども、花嫁、賢い花嫁と愚かな花嫁に関しての話もそうです。みんなうとうとと眠りについた。花婿が帰ってくるのが遅いので、みんなうとうとと眠りについたって書いてありますね。それに施設が鍵ですよね。だから世の終わりの時って、やっぱりみんなが寝てしまう、罪とかこの世の常識がぐわーっと強いんで、風潮に流されていく時代なんであります。それは私もそう思います。自分の普通の人間的な体験としてもですね。やっぱり今のクリスチャンと昔のクリスチャン違うし、まして、世の中もっと違います。道徳的に言えば明らかに悪くなっております。そうなんですね。だから、悪いことが蔓延している時代なんです。だから皆さんが普通に、クリスチャンとして生活してても、いろんなことがぐっとこの、影響が出てきてしまいます。それはあるんです。残念ながらですね。でも、ポイントは、みんなと一緒に眠っていることじゃなくて、みんなが100人のうち100人が眠ってしまって罪の中に入っていても、皆さんが例外的に起き上がってくるということにポイントがあるんであります。だから、いいですか？世の中、キリスト教の常識の中に流されてはいけないんですね。ダメなんですね。で、そうでないと、下手すると滅びに入ってしまいます。今回、1日2日前にですね、大きな地震がありました。で、その日付が怪しいっていう話がありますけど、一息ですけどね。そんな話してるとメッセージの時間なくなっちゃいます。2011年3月11日でしたっけ？ 11 日ですよね。足すと で、 そうですね。違いますか？ですよね。うん。ですよね。これを足すとね。はい。だから666だって言ってる人はいるって言ったんですよ。まあそれはいいですね。その話と言ってもわけのわからなくなってしまいます。余談です。それは関係ないんですけども。 で、阪神大震災が十数年前に起きましたよね。その時の話を聞いたことあるんですけども、やっぱりその時例外的に助かったクリスチャンの話を聞いたことあるんですね。あれを震災が起きた時には、朝の5時頃だったら確かそうなんですよ。だからみんな寝入ってたんであります。だから眠ってる人はそのまんまこの眠ってスースー出てるうちに家とか屋根が崩れて、で家具も崩れて、でバタンバタンと倒れてきて、わあ起き上がらない、屋根が落ちてきたって言って、そのまんま動けないで死んでしまった人何千人って言いましたね。4000人も5000人もおられましたよね。でその時に例外的に起きた人のことを聞いたんですけどね、クリスチャンだけど、なんだか分かんないけどふっと目が覚めされてしまって、でなんか、寒いんだけど、ちょっとまだあれ1月ぐらいでしたよね、ちょっと外で出てった。ふっと思ったら大地震になってしまって、あらやれだったのに自分の家潰れてしまったけど、私は助かったっていう人の話を聞いたことがあるんです。直接ありませんよ人捨てなんで話がどこまで正確か分かんないんですけども、すごいなと思って、私はその時 CS を教えてましたんで、子供たちにこんなすごいことがあったらやっぱり神様ヒントはダメだって、そういう話をした覚えがあるんですね。一生懸命絵描いたんですけどね、絵が下手なんで子供呼ばられたりしたんですけども、それともかく、その人は、そのようなことあって、で、その人はクリスチャンだって言ったら、例外的にその人は目が覚めたんですね。その時は、その起き上がったってことは命に直結してます、明らかにですね。で、これ一つの例であります。で、皆さんも、今は世の中かどうかわかりませんけども、眠っている人は皆滅んでいくかもしれません。皆さんが例外的に、そういうようなとこから目を覚ますっていうことが、明らかに、救いに直結してます。だから聖書にも書いてありますよね。ロマ書13章。11節、一番最後。というのは、私たちが信じたこれよりも、今は救いが私たちにもっと近づいているからですって書いてあるんですね。救いって何かっていうと、例えば、ノアの洪水の時に、奇跡的に洪水から救われた人、これが救いなんであります。で、ノアの洪水の時の教えは明確であります。その時代の人が道を曲げてて、で、あまりにもひどいんで、神様が怒って、洪水でみんな滅ぼしてしまった。でも、例外的にノアは正しい、ノアとその彼らね、ノアは正しい道を歩んでたんで、例外的に救われた、そういう意味であります。そういう意味合いで、皆さんに救いが近づいているんであります。またそれは、ロトの時もそうですね。ロトもソドもゴモラあんまりひどいんで、天使がその様子を見に来た。したらね、天使まで襲おうとした、これはとんでもないところだって、納得、これは滅ぼすしかない。で、納得して天使は帰っていったわけですよね。天使だと思いますけどね。で、その時に、例外的にロトは正しいので、ロトとその家族は救われた。で、救いはそうなんです。例外的なものなんです。だから皆さんが眠っていて、同じように、ガーッとこの、わけのわからない、道徳記事を合わせてたら、同じように滅びに入るっていう可能性ありますよね。で、それは一つあります。で、12節、夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の部分を見つけようではありませんか。勇気をめいて淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい、正しい生き方をしようではありませんか。主キリスト、イエス・キリストを着なさい。肉の子のために心を用いてはいけません。ということですね。だからここでも、同じような論調ですけども、12節。夜は更けて昼が近づきたんですね。で、夜に暗くなり、夜に眠るんであります。人は夜眠る。だ今、真理の光がなくなってきたんです。この世もそうですし、キリスト教会も真理の光がなくなってきたんであります。だから、ちょっとね、一世紀、二世紀前までは真の光があったんですよ。でも、どんどん暗くなってるんであります。だからもう、再臨もなんだかわかんなくなってきてさ、暗くてですね。暗くなると、小さなもの見えませんよね。ね、夜にこの、キャッチボールの人危ないですね。ボールよく見えませんか。バンってぶつかってしまいます。昼間だったら、ね、ちゃんと、見分けて取るんですけども、夜とかボール投げてる人危ないですよね。そうなんであります。で、だから見えない。だからわけのわかんないこと平気で言ってるんです。観覧の前に挙げられて、こういうわけのわかんないことは、100年、200万年前のキリスト教会ありえないです。 でも闇になってきたから、それもいいかなとか、みんな見えなくなってきたから、許されてるんであります。しかしこれはありえないことなんです。今起きてることはですね。でそういう時代であります。だけど、それを、ように、人説、同じような論調で言ってます。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは、闇の技を打ち捨てて、光の武具をつけようでありませんか。だから、パウロは、あたかも、もう誰も彼も、闇の技を持ってるかのごとく、前提とするかのごとく、持ってるそれは捨ててしまいなさいというふうに言ってるんです。そういうふうに、そういうふうに書いてありますよね。だから皆さん闇の技をしてる、持ってるでしょう。行ってるかもしれませんけど、それは捨てていかなきゃいけませんよと言ってるんであります。前提なんであります。ねえ。あなた遅刻、2回してます。3回目だと、このね、欠席扱いになりますよとかね、会社で言われますよね。前提として言ってるんであります。一度も遅刻してない人に言ってるんではありません。闇の技をもう持ってるんです。だから、世の場合ってそうなんです。どのクリスチャンも、よかれあしかれ、闇の技を関係してくれるような時代であります。時代が悪いからであります。でも、いいですか？どんなにクリスチャンが、右の人も左の人も、おかしなことが、常識になったとしても、神は、同じ、定義っていうか、同じ価値判断で、皆さんを裁かれます。いいですか？同じ計りが使われるんです。ペトロ・ヨハネは裁かれたと同じ、なぜなら同じ聖書を我々読んでるからですね。だから我々とかね、例外とか悪い時に生まれたから我々とか見逃してって、はんでくださいとか、そういうわけにはいかないんであります。あれのが書いてないんですよね。西暦2000年を超えたらはんで6とかないですよね。同じ裁きの計り、同じその、裁きのこの、使われて、計り縄が使われるんであります。そうだ、ね、同じ計り縄が使われるんです。だから、我々はそのような時代に生まれて、で、誰も彼も多少は闇の座あるかもしれないけど、それは打ち捨てましょうというふうにパウルは書いてある。そういうニュアンスであります。で、それは思わないでもありません。私も、こう食べたりしますけど、皆さんよりは、大体の皆さんよりは、昔からクリスチャンやってます。そうすると、昔の40年前、まあ、私がまだ若かりし頃にクリスチャンが普通にやってたことって、今の人はあんまりやりません。で、また、その頃のクリスチャンの常識といっぱい、今の常識、残念ながらちょっと変わってることあるかもしれない。だから、ここに書いてあるようにね、遊興免停淫乱なんとかって書いてあるんですけど、遊興って、キング・ジェームス役見たら、ちょっとニュアンス違うんですね。これなんか争いとか、反乱とかそんなニュアンス書いてあるんです。英語でライオットとかとか書いてあるんですけども。だから、反抗していくんですね。そういうクリスチャンって多くなったような気がします。反抗がもうあるのが当然のように、パウロはそれはやめましょうって言ってるんですけども、確かにそういう反抗するクリスチャンって多いような気がします。何かっていうと、このね、牧師は11献金してる、それはカルトだとかね、インターネットで見ましたけど、何がカルトなんでしょうか。聖書に書いてあるじゃないですか。何でもかんでも人を非難したり、妨害したり、そういう人が多くなっているなんて感じですね。それが今のキリスト教の常識かもしれませんけども、それは捨てなさいって言ってるんですね。そうなんと、裁きに直結してしまうんであります。でそういうわけのわかんない常識を持っている人は、たまにレムナント来ます。近くの方、イサが来たんですけど、ね、皆さん多分知らないと思いますけども、覚えてますか？スポーツでやってるとかいう人が来ましたね。40ぐらいの男性なんですけどね。自分はスポーツとかやってんだって言うんですね。で、なんか教会散々非難してるんですよ。自分が行ってる教会ですね。何非難してるかっていうと、牧師が集会に遅れてきた。で、それはその牧師は、その献金だけ食っていけないから、宅配便の、バイトをしてる、それは大変な牧師だなと思ってるんですけど、で、宅配便の仕事が終わんないから遅れてきた。それ許せない、許せないって言ったって、しょうがないんじゃないかなって私は思うんですけどね。なんかそう、すごい、こう、あって非難するよね。それが、ああ、これ今、もしかしたらね、この人だけがそういうなんか、この人を非難する性格なのかもしれませんけども、そういう論調が、もしかしたらクリスチャンに広がってるってことはあるかもしれないって、そういうこと平気で言うようなね。でもちろんそれは遅れない方がいいんですけども、でもまあ、ね、生活のためにその仕事しながら、牧師さんやってるというのも大変だと思うんですね。ある程度人のことも考えるべきだと思うんですけども、そんな感じであります。 でもそういう技がクリスチャンの間に常識になっているかもしれません。で、皆さんにももしかすると常識になっているかもしれません。しかしそれは失っていかなければなりません。それ悪いことはですよ、良いことは捨てる必要ないんですけども、そうなんであります。だからどうぞ、正しい生き方をしようでありませんか。で、主イエスキリストを受けなさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。だから肉の欲のためにいろんなこの自分で備えをしてはいけない。欲のために備えて時間を、だから、そればっかりが自分の人生のとか時間のですね、あらゆるこの時間もエネルギーも肉の欲を満たすためだけに生きているって、そういう生き方はダメだっていうことですよね。それは多少はそれ、それは当然食事もしますし寝ることもあるんですけど、そういう細かいこと言ってるんじゃなくてダメなんですね。だから、どうぞ、肉の欲を満たすためにあらゆるお金も、その、使う映画とかなんとか、コントとかなんとかですね。教会には最低限のお金しか入れない。絶対献金袋を回ってきても1円しか入れないとかですね。そこまでその、どうかって、それはまずいですよね。肉のために備えて。そうすると裁きになっちゃったりですね、せっかくレムランド来ても真理見なかったりしますよ。だから見言葉に従わなきゃいけません。別にエレミアに文句、エレミアに言うことを何とか従うっていうんじゃなくて、見言葉に従わなきゃいけません。やっぱり神のことを恐れなきゃいけませんし、しなきゃいけません。なぜなら、やっぱりそうです。ちゃんと行っていない人って、残念ながら淘汰されちゃって消えちゃったり、別に追い出さなくたっていなくなっちゃったりします。だからどうぞ、我々は、見言葉に従っていく。そうすると、その祝福があるということはですね、ぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。で、まあ、繰り返しますけども、聖書が明らかに語っていることは、世の終わりになるときに暗くなるということです。で、皆寝てしまうということです。これはいろんなところで聖書は語っています。例えば、ゲスマネの園でね、ペテロ・ヨハネとか、弟子たちがみんな行ったら、夜で眠いくて眠ってしまったって書いてあるんですね。これも例えなんですよ。イエス様の3年半のこの生涯とかね、ゲスマネの園で、観覧時代の明らかにこれ例えだと思うんですけども、その時弟子たちでさえ眠ってしまったんであります。同じように皆さんもそういうことありますけども、でも眠っていることにポイントはなく、目を覚ますようにイエス様は3度も言いましたように、ここでパウルは、やっぱり目を覚ましなさいって言ってる。覚ますものにポイントがあります。そうじゃないと繰り返しますけども、同じように眠っている人たちと一緒に、そのまま滅んじゃう可能性があるからです。覚ますものにポイントがあり、目を覚ますことにポイントがあるということは、ぜひ見ておいていただきたいと思います。じゃあ、そこまでにしたいと思います。